ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市文化課の佐野はじめさんを迎えしてお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
瀬戸といえば焼き物ってみんなが答えるくらい本当に長い歴史が続く町なんですが、私たちが住んでいてそんな歴史を感じられる場面ってどのくらいあるでしょうかね。瀬戸ならではの風景とはどのような風景を皆さんは思い浮かべるでしょうか。今日はそんな瀬戸の歴史や文化財について歴史文化基本構想というちょっとお堅い名前の計画を瀬戸市が作り始めましたということで佐野さんに伺っていきます。さて歴史文化基本構想、漢字ばかりなんですが、というこの計画なんですが瀬戸市が作っているということで、これはどういうものなんですか佐野さん。
はい、歴史文化基本構想というのはですね、平成19年からですね、文化庁が全国の各市町村でそれぞれ個性がある市町村がありますので、はい、地域の文化財をその周辺の環境も含めてこう全体的に総合的に保存活用していくための基本構想をそれぞれ作ったらどうでしょうかということを提唱したものなんですね、
はい、
例えば瀬戸で市役所に総合計画があったり都市計画が都市マスタープランとかですね、そういったものがあるようにですね、歴史や文化財に関する、まあ、こうあるべきだこうなんじゃないのかなっていう基本的な構想をですね、国が画一的にこうだって決めつけるわけじゃなくて、そもそ もう自然条件とか歴史とか経緯が全然違う、そこ市町があるわけですから、それを住民の皆さんと一緒に独自に作るものなんですね。用語はまあちょっといかついんですけども、まあ、つづめて言うとですね、まあ、瀬戸が歴史豊かな瀬戸であるためのマスタープランを作るということなんですね。この構想の策定は今年度から来年度のまあ上半期までをまあ目処にしてですね、外部の専門家の先生方とかですね、市民の代表の方をですね交えた策定委員会ということを、結成してで検討していただくという予定でおります。
その歴史文化基本構想というのを作ったら何かこう具体的なメリットっていうのはあるんですか。
そうですね、文化庁はですね、まあ、2020年 の東京オリンピック開催予定ですけども、それまでに100件ほどの日本遺産を認定して、まあ、その活用に、国庫補助とかですね、そういった国の資金をまあ投じて力を貸そうと言ってます。この歴史文化基本構想っていうのもですね、策定するっていうことは、文化庁が各地域でこういった瀬戸は瀬戸でストーリーを作って日本遺産っていうのを出していく、それを認定するための条件として掲げられているものでもあるんですね。
じゃあ日本国全体でということなんですね。なんかでも難しいね、会議でこう決まっていくようで、歴史の専門家でない私たちこう、ね、一住民にとってはちょっと縁遠いものなのかななんてにも思ってしまいますけども、でどうなんでしょうか、
ね、そうですね、先ほども申しましたように構想の策定についてはですね、まあ、地づくりの、まあ、マスタープランにもなっていくことですので、やはり、まあ、専門の先生方の教えも伺わなければならないことだと思います。でも歴史文化基本構想っていうのはこう宙に浮いた話ではなくて、私たちのこう周りの街並みとか、先ほど言ったような瀬戸ならではの風景ですね、そういったものであったり、まあ、それに関連する古くから伝わる沢棚なこう物事だったり風俗だったりですね、そういうのを対象にしているもので、もう縁もゆかりもあるものばっかりなんですね。例えば先ほど一番最初に言われたような焼き物に関してもですね、作り出された陶磁器や磁器の名品でこう国宝とか指定文化財とかそういったものも対象になりますけども、それを作った窯場とか、それから発掘調査で出ているのは窯跡ですからね、それからそれを作っているその工場のもろとかですね、まあ、戦後もそうですけど陶磁器の工場っていうのもいろいろこう 知恵の集積ですから、うん、そういったものとかそういう亀焼きの神様である陶祖とか地祖のお話とか、うん、それから火を使いますんでそれで秋葉さんのお話とかですね、うん、で話をこうどんどん広げていくと五目飯を食べたりとかですね、うん、瀬戸にうなぎ屋さんが多いとかスタミナ料理が多いとかですね、うん、そういったところまでつながってちゃう話なんですね。
もうストーリーになってきますもんね。
そうですね、うんうんうん、だからこういったあの文化財っていうのはこう身の回りにあるもので、うん、瀬戸らしさをこう醸し出しているものなので、うん、暮らしている私たちにとって確かにそうだよねっていうものであるべきだと思うんですね、うんうんまあ、中にはもう専門家の先生のご意見でですね、うん、一瞬違和感のあるものもですね、うん、こういう考え方をするとつながるなっていうので納得させてもらえるものもあるかもしれません、はい、例えば下畑賀町 のジャガホラ川にオオサンショウウオが住んでますけど、はい、これも実は私たちの暮らしとは縁遠いものじゃなくてですね、うん、こう人跡未踏の山奥じゃなくて、はい、こう豊かな農山村に生息するっていうのが西の方で見られるわけですね、うん、この下畑川のオオサンショウウオもそういった環境の中でいると、うんうん、で平安時代からの仏像で十一面観音が大切に守られて、うん、それから山の神とか風神とか水神を大切にしてきた下畑川で、うん、下畑川らしいとか掛川らしいとか、うん、そういった暮らしがですね、うん、美味しいお米や農作物を育んで、でそれが水辺生物が住める環境になるもんで、うん、オオサンショウウオが暮らせるというふうにみんなつながってるんですね、
う
ん、
本当ですね。ということはこの瀬戸の歴史文化基本構想っていうのは瀬戸らしさをこう見直そうとか瀬戸らしさを知った上で瀬戸ならではのまた町づくりのためのこう道しるべになっていくっていうそういうものなんですか。
そうですね、うん、おっしゃる通りです。高度経済成長期から、バブル崩壊になってもですね経済一辺倒なところで日本列島いろいろ作られてきてどこの町も似たような町になっちゃったりとかそういう反省が一方ではあります。それはやっぱりそこらしさっていう道しるべがなかったっていうことがあります、ね、釜垣でもああいう釜垣の風景っていうのじゃなくて経済性一辺倒だったらコンクリート擁壁に灰色の町になっちゃうっていうこともあるんですから、釜垣は釜垣でこう水を逃がしてくれる防災上の利点もあるのでそういったところを見直して、行こうというところが歴史文化基本構想の考え方なんですね。
で最初にね歴史文化基本構想というのはその住民参加で作るものというふうにおっしゃいましたよね。
はい、この歴史文化基本構想はですね瀬戸物を育んで瀬戸物と暮らす瀬戸について、より多く深く知る中で、居心地よく誇りある住める道しるべっていうふうになると考えてます、でこれまで策定のためにはその市史とかで蓄積されたデータもあるんですけども、市民の皆さんと今までその市役所の方が把握してなかったいろんな文化財を掘り起こしてですね、でやっていきたいなと思ってます。ラジオサンキューさんともこう一緒にこうワークショップとかですねやらせていただいて、また先日文化の日に町巡りやったんですけど、そのパート2パート3とかいうことを開催してですね、皆さんに広く知ってもらって掘り起こしていきたいなと思ってます、
先日の町巡りではこの尾張瀬戸の駅周辺っていうのは昔は問屋街でそしてその隣には釜屋さんがたくさんあってその名残も今この、町の中にある町の至る所に釜垣釜道具のこう塀があったりしてすごいところがたくさんありましたよね。再認識という感じでしたけども、じゃあこういうまた町巡りも2回3回それからワークショップもじゃあこれから楽しみにしておりますので今後ともではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は瀬戸市の歴史文化基本構想ということで瀬戸市文化課の佐野はじめさんにお話を伺いました。どうぞ皆さんこれからも一緒にぜひ参加してください。ただいま瀬戸ラジオでした。